映画の話したすぎるラジオ第213回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速近況から入っていこうと思うんですけれども、ではマリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週はロバート・エガースのノスフェラトゥを見ました。
はい、はい、
まあいわゆる吸血鬼ドラキュラの物語ですよね。はい、まあ知ってる人も知ってるみたいな感じの、まあ、話ではあるのかなとは思うんですけども、けどやっぱりロバート・エガースが手掛けてるだけあって、それはそれは大変美しいゴシックホラーというかに仕上がってて、まあもうすごい見てるだけでもすごい眼福なひとときっていう感じでしたね。はい、で多分まあじゃあなんでこんな昔の古典をなんか今やるのかって言った時に、やっぱり多分ここが多分現代的な要素として入ってるのかなと思ったのは、やっぱりあのノスフェラとか完全に粘着質のストーカーにしか見えないように今回特に描いてるなとはすごい思って、なんかあのまあ元のもそういうある女性に付け狙う、必要に付け狙う男みたいな感じのあったんですけど、なんか今回のはなんか昔彼がその彼女というかある女性がまあちょっとまだ若い時にそのノスフェラトゥのその波長と会ってしまいみたいな、それでちょっとまあなんというか精神病的な感じになってたんだけど、ただそこからあの今の旦那さんを見つけて、まあそれ以降はそういったことはなくなるんだけどっていう風になってたんだけど、ノスフェラトゥはまだ全然諦めてなくて、何年か越しにまたそこの彼女の元に迷うようとする話になってて、もう完全に粘着質のストーカーにしか見えない感じに描かれてて、なんか多分そこがすごい今っぽさというか、なんか現代的なあの文脈っていうのを多分載せてるのかなみたいな風にはすごい見ながら思いました。すごい影が印象的な映画かなと思ってて、あと予告編とかでも出てたのかな、そのノスフェラトゥの影というか、影なのかな、影のようにこう街を覆い尽くすみたいな、手の形をした影が街を覆い尽くすみたいなシーンがあったりするんですけど、なんかことごとくそのなんかこうある種闇落ちしてしまう男性キャラクターっていうのがいるんですけど、ことごとくちょっとそういうなんとか顔に影が差し込んでしまったりみたいな感じの演出をしていて、本当になんか落ちてしまう男たちは大体その影っていうのが絶対つきまとってるみたいな描き方をしているように見えて、なんかそういったすごい演出面でもすごく冴え渡ってるなというふうに思って、であるキャラクターだけは最後あすごい光を差して終わるみたいな、なんかそういったところもすごいなんか意識的にやってるのかなみたいな風なことをちょっと思いながら見てましたね。はい。まああとある意味その男性のある意味自己破壊的な側面があるので、まあ今回喋るサブスタンスとある意味でつながってるような気もすごいしたなっていう感じでした。はい。
元のノスフェラトゥも影の使い方がすっげえかっけえ映画っていうイメージがあるんですよね、
うん、
見てはないんですけど、まあなんかロバート・エガースのお決まりの、まあ、男性性を描いた映画として、うん、すごい興味深いなとは思いますね。
ライトハウスとかでね、もうそのものズバリみたいなことやってたと思うので、まあ、本当にそれを、うん、このノスフェラトゥの物語でまたやっているという感じですね。はい、
うんうん、ノスフェラトゥって名前がめっちゃかっこいいですよね。
確かにそうなんですよ。かっこいいんですよね。わ、ね、かると思って、
はい。あの、ドラキュラって名前より全然かっこいいわと思ってるんですけど。うん、あの、
いや、そうなんですよ。
このノスフェラトゥの唯一無二性の方がだいぶかっこよさあるなと。
いや、正直それはあります。
うん。うん、
うん。
なんか予告編見てもちょっとやっぱりこう、かっこよく見えるんですよね。やっぱり、ノスフェラトゥの存在感みたいなの、
うんうん。
そう。なんですけど、見ていけば見ていくほどに、 ものすごい格好悪く見えますっていう。
へえ、まあ、ぽいですね。
格好悪く見えるというか、あの、マジただの、あれやな。もう、肉体腐りかけたヒゲもじゃのおっちゃんやな、みたいな感じで見えてくるというか。
うんうんうん。
もう最後の姿とか本当に、あられもない姿になって終わるというか、感じにはやっぱなってて、多分そこはすごく意識してるような気はしましたね。はい。
いつものロバート・エガースって感じですね。
そうっ
すね。映像はかっこいいけど、男の内面クソダサいっていう、いつもの。
そうですね。なんか男性神話を外から外からどんどん剥がしていくっていう感じの映画撮りますからね。
そうですね。そうなんです。もうちょっとだいぶ。ちなみにそのノスフェラとやってるのが、ビル・スカルスガルドなんですけど。
はいはいはい。
全然気づかないですね。
じゃあ、結構特殊メイクというか。
そうですね。あの、まあ、イットの時のね、ペニー・ワイズみたいな感じ、じゃ感じなんですけど。
うんうん。
けどなんか、それとはまたちょっと違うぐらい存在感を消してるなっていう感じの。
へぇ、
存在感ですね。言われないと気づかないなっていう。
うんうんうん。
ぐらいにはすごい演技してるなというふうに思いました、ね。はい。
うんうん。
いや、これもめっちゃ面白かったんで、はい。ぜひって感じですね。はい。
うん、
今週は、はい、こんな感じです。
はい。では、大石さん、いかがされてました？
あのですね、まず、ちょっと謝らなきゃいけないんですけど、ちょっと声聞いてわかるかもしれないですけど、あの、サブスタンス見た後に発熱しまして、
うん。
あら。
今日の空が一番好きと言えない僕はまだ見に行けてないんですよ。
ああ。いや、ま、しょうがないです、それは。
そうなんですよね。多分、サブスタンスのせいなんで。で、まあ、その代わりと言っちゃなんなんですけど、まあ、来週、ミッションインポッシブルの新作が公開になるじゃないですか。
はい。
まあ、なので、あの、僕、実は、前作が初めてのミッションインポッシブルだったんで、ちょっと前作から追うか、ということで、
うんうん、
今、マラソンをしてます。ミッションインポッシブルマラソンをしてます。
すごい。
そう、間に合うかなって感じなんですけど。とりあえず今見てるのが、1と2ですね。
はい。
ああ。
で、まず1なんですけど、思ったよりもしっかり情報陰物してて、え、渋いじゃん、ミッションインポッシブルって思って。
ね。うん、そうですよね。
あれなんかこんなに、もう結構僕だからアクションのイメージというか、トム・クルーズが無茶なアクションをして、それをこう繋げて勝手にストーリーができていくみたいなものを想像してたんですけど、めちゃくちゃしっかりストーリーあるじゃないですか、一作目。
うん、
で、しかもこう誰が裏切っていてみたいな、そのスパイものの一番面白いところしっかり詰め込まれてて、うん、でさらっとジャンネルとか出てくるし。
そうですね。さらっとね。
さらっと。うん、なんか、あれ渋くていいな、ワンってなって。
うん、
で
なんかほんと最近あんまり見ないタイプの情報員ものとして結構楽しめました。
うん。
そう。で、ああ、こんな渋いんだ、ミッションインポッシブルって思って2見たら、笑っちゃうぐらい上手で。ちょっともう後半の畳みかけはやりすぎだろって思うぐらいには面白かったというか。もう、ガンアクション、ハト、カンフー、カーアクションみたいな。最後、上手すぎるてっていう。少なくともハトはちょっとやりすぎだと思うんですけど。
そうですね。
うん、
ちゃんと入れてくれるんだって思いましたよね。
いや、もう、なんだろう。相席食堂じゃなくて、ちょっと待って押したくなりましたもんね、あれは。なんで鳩おるんつって。突っ込みたくなるというか、突っ込み待ちなのかなっていう、
うん、
ぐらい面白くて。なんかこれはこれですごい味のある一本になってて、すごい楽しんでますね、今。
うん、
で、一作目、二作目通じて、僕だから最新作と一作目、二作目なんで、結構ヒロイン像がやっぱり変遷してってるっていうのも結構興味深く見てはいて、
うん、
それこそ一作目はなんていうか本当に無残にこう、やられていくというか、その、ある種、こう、犠牲になってしまうヒロイン像、まあ、あの、ハードボイルドものあるあるって感じではあると思うんですけど、うん、ある種その、うん、主人公を翻弄してっていう形のヒロインでもあるので、うん、まあなるほどこういう感じかっていう気もしてたんですけど、うん、2のヒロインになってちょっとこうそこに自主性というか割とキャラクターがしっかりついたりして、
うん、
なんかそこも含めてだんだんこう現代に近づくにつれて、まあしかも最新作だともうほとんど一緒に仕事をするまでに至ったじゃないですか。
はい。
なんかその変遷みたいのもだんだんこれを通じて見えてくっていうのも面白いなとかって思いながら、3、4、5も追っていきたいなというふうに考えてます。
うん。 僕も全然シリーズ追ってない人なんですけど、
うんうん、
一作目ってまたその元のドラマシリーズのスパイ大作戦の流れにあって、はい、それがトム・クルーズになったぐらいなのかなっていうイメージなんですよね、
うんうん
うん、でそっからだんだんそのトム・クルーズも今のキャラじゃなかったから、
うん、
あの96年当時ってだんだんそのトム・クルーズのキャラ側に映画が寄っていったんだろうなっていう、
うん、そうですね、今思うと1と2って異質
そうっすね、
シリーズ的にっていうふうには見えるっていうか、うんうんうん、2のこってりぐりとかは特に光ってるし
そうですよね、
うん、なんか1は1でまあブライアン・デ・パルマじゃないですか、
そうそうなんですよね、
だからもうもろにヒッチコック風スリラーやりたいみたいな感じが全部で出てるし、あと結構これ元のドラマ版をひっくり返すみたいなことやってるから1って確か、
うん、あそうなんですね、
あのフェルプスって出てくるじゃないですか、うん、あれが元はドラマの主人公で、
あ、
うん、そいつがっていう、
へえそうなんだ、あなるほど、
話ですよね映画は、
うんうんうんうんうん、
だから原作のドラマシリーズ好きだった人からするとなんやねこれってなってもおかしくないんですけど、
まあ確かにな、そうですね
っていう感じの結構すごいことやってるんですけど、
うんうん、
まあ、でも、もはや今これがもうありというか、これがないと始まんないよね、みたいなところになってるので。
そうですね、もう完全にトム・クルーズのものになっちゃってますからね、今ね。
そうそう。だから、なんか歴史はすごいなと思いますっていう。
確かに。それこそ、1を見て、最新作で結構似たというか、なぞってるようなシーンも、なんかいくつか散見されて、例えば電車の上でアクションするところとか、
はいはいはいはい。
まあ、当時はそれこそ CG だったわけですけど、
うん、
今だったらトム・クルーズがあの60の大台に乗るか乗らないかぐらいの頃にはもう実写でやるようになってるっていう、ちょっとよくわかんねえなっていうことが起こってもいて、
うん、
なんか面白いですよね。時代はその多分 CGI とか全盛期の頃だと思うんですよ。それこそ96年とか、
うん。そうですね。96年。
うん。だからそれをこうふんだんに使った。そこでしか見れない絵ってのを追求してた頃から、
うん、
徐々に徐々にそうじゃない実写にだんだんだんだん回帰していくっていう時代の流れ、うん、それもまさに今作、今回のその課題作も含めて全体的にそうじゃないですか。なんかそういう時代のその逆行性みたいなものもミッションインポッシブルだけ見てても全然なんか見えてくる気がして面白いなと思いながら、うん、今後もちょっと追っていこうと思います。
いやー、CG すげーっていうナラティブから実際にやってるトム・クルーズすげーっていうナラティブに移り変わっていってますから
そうなんですよね。
どうですよね。
僕らが何を楽しんでいるかっていう焦点が変わっていっているって、
うん、
むしろその技術的には、いや、技術的には進んでるんですけど、
うんうんうん、
ただ最終的な、なんというか、喜びの根源はプリミティブになっていってるっていうところが、面白いなって思いますね。
そうなんですよね、うん、なんか僕ら鑑賞者が何に喜ぶかって本当どうやって決められてんだろうってやっぱ思っちゃいますよね。
うん。めちゃめちゃ変だなって思います。
いや、映画っておもろいなって思いますわ、やっぱりミッションインポッシブル見てると、はい、今週こんな感じです。
はい、僕はですね、まず家で、永遠に美しくを見ました。
うんうん、
まあ、今回がサブスタンスっていうことで、まあ、ルッキズム、エイジズム映画の文脈でちょっと触れとこうかなって思って、本当に僕がちっちゃい頃の映画だったでして、で、まあ、昔はテレビとかでもやってたんですけど、永遠に美しく。で、まあ、女二人が男一人を取り合うために、永遠の美貌の魔法の薬を飲んで、まあ、それで、まあ、わーわーやり合うっていう話で、で、まあ、僕、子供の時見たことなかったんで、子供の時はホラーだなって思ってたんですけど、大人になってから、なんか、女同士で男の取り合いさせて、ちょっと嫌な映画だなって思うようになっていったんですね。
うんうんうん、
で、その後、まあ、見ることはない映画だろうなと思いながら過ごしてたら、知り合いから永遠に美しくはユリなんですよって紹介されて、
ほう
おお、
そんなことがあるのかと。むしろその男一人を女性同士取り合って、いや女の戦いって怖いですねみたいな感じに見る悪趣味な映画じゃないかと思って ってたので、むしろちょっとそれに反してるんじゃないかなぐらいのつもりで見たんですね、今回。
うんうんうん、
で、まあ、悪趣味ではあるし、一方で、その、シスターフッドでもあるかなっていう、まあ、両側面がある映画かなっていうふうに僕は思ったんですけど、
うん
まあ、やっぱりその男を取り合う女性のそれぞれのキャラクター性っていうのはやっぱりちょっと誇張されてるし、まあ古いタイプの女性観に乗っ取ったものの描き方ではあるんですよね。うん、まあそれ自体のまあ古いなぐらいの感覚はあるんですけど、一方でそのだんだんそのもう男関係なく女性同士の互いの執着みたいなのが強まっていく側面があって、
うん
もうなんかほったらかしなんですよ、途中から。
ほうほうほう。
まあ、男ブルース・ウィリスなんですけど、
うんうん、
もう完全にその手段として割り切られている状態になっていって、むしろその二人仲良くなっていくんですよ。
ああ、なんかちょっとチャレンジャーズみたいな感じですね。
かもしれないですね。
ああ、なるほど、
うんうん。で、まあなんか最終的に男は別で女二人が残るみたいな感じになっていくんですけど、まあまあ確かにユリに見えんことはないなっていうふうには思ったんですけど、
うん、
ただこれ性別逆にすると嫌な話に見えるんですよね。
ああ、そうか、そうか。
女性一人を男二人で取り合ってるけど、結局のところ男同士でやり合いたいだけなんでしょみたいなのって結構嫌な話じゃないですか。
だから、本当良かったのチャレンジャーズぐらいですもんね、逆に言えば。
うん、
そうですね。
結局女性をダッシュにして女性をトロフィーにして男同士が戦いたい、男同士の絆を確認したいんでしょ君たちみたいな話って多いじゃないですか。
多いです多いです、うん、
ホモソーシャル的な話ですね、本当ね、はい、うん、
で本作は逆にまあ男がトロフィーになってるんですけど、
うんうん、
まあそこがある種まあ逆に気持ちよく見えるというか、でもそれって、元々の男性と女性の見え方が現実の社会で違うからそこの差がありますよねって見えるんですよね、そこは。だからちょっとそこは、気をつけながら見ようって思ってる部分ではあって、で、あとまあその、やっぱりその女性二人って悪女として描かれてるんですよ。
なるほど、なるほど。
そういう。美にこだわって男を取り合う女性ってまあ悪女的な存在として特に古い映画とかでは描かれがちだとは思うんですけど、うん、なんか逆にそこもいいものに見えるかなって気もしてて、
うん、
その男性側がなんかもうこんな世界こりごりだよって言ってちょっと別の世界というか清く生きようとしていくんですけど、それはそれとしてその女性二人はもう永遠の命っていう本来の世の中の断りに反した生き方をすることを選んでるんですよね。その一般社会の規範の中で正しいとされてることじゃないことで女性二人が連れ添って生きていこうことになるっていうのは結構なんというかメッセージ性あるなって気はして、
うん、
読み方によってはテルマ&ルイーズみたいな話な、まあ、わけじゃないですか。お前らが言う正しさなんてねクソくらいなんだよって言って生きていくっていうのは、それはなんかまあそういう女性を悪として描くことの嫌さはあるんですけど、一方でその悪だから生きていける人たちの話でもあるなとは思ったんで、結構まあ分かりやすいジャンル映画ではあるんですよ。女って美貌にこだわってさみたいな、そういう映画でもあるんですけど、なんかそれだけじゃない複雑さも帯びてる映画かなとは思ったので、まあまあ今回サブスタンスを喋るにあたってもある程度のガイドラインになるのかなって気はしてますっていう感じですね、
うんうんうんうん、
はい。あと、新幹線大爆破を見ました。
これはどっちの、
どっちの
1975年版の。
ああ、なるほど、前のやつですね。はいはいはいはいはい、
はい、今そのネットフリックス版の配信に合わせて期間限定で劇場で流れてるんですよね。
ほうほうほう、
うんうん、
で僕ネットフリックス入ってなかったんでもうこっち見ようと思って見ました。で一応20年ぐらい前に1回見たことあって、うん、まあ面白い映画だとは思ってたんですけど、まあ、今回劇場で見てですね、うん、宇宙一面白い映画やなと思いましたね。本当に。
あ、そうなんだ。
もうむちゃくちゃ面白くて、まず僕70年代の東映映画の雰囲気が好きすぎるっていうのがあるんですけど。
まあ、なるほどなるほど。
はい、もうね、なんか雰囲気でもクラクラしてるんですよね。だからもうちょっとその事前にいっぱい引っ掛けた状態で見てるみたいな感じになってるから、もうその時点でもう 入ってるんですけど、うんうん、まあ、この話って、まあ、新幹線に一定以下のスピードになったら爆発する爆弾が仕掛けられたっていうことで、その乗客を人質に取った脅迫事件の話が描かれるっていうのは、
うんうん、
まあ、スピードの元ネタになったとか言われている映画なわけなんですけど、その犯人グループのリーダーが高倉健なんですけど、その高倉健っていうのが、だんだんその、初めはなんか犯罪しとるな、こいつみたいな感じ程度しかバックボーンが見えないんですけど、だんだんその展開の中で、彼が生きてきた人生の影みたいなものが見えてくるんですね。で、それは語られはしないんですけど、その作戦が進んでいく中で、うまくいかなかったりした時に、そのうまくいかなかったことから連想して、彼の人生のこれまでの辛かった部分っていうのが少しずつ描かれていって、なぜ彼がこんな犯罪をしなければならなかったっていうのがだんだん見えてくるんですよ。
うん、
そこに過剰な説明はないんですけど、ただ彼がこの社会から負けていこうとしてるってことだけはわかるんです、
うん。
その負けていこうとしている人間の社会に対する反抗としての脅迫事件なんですね。その世界との戦いなんですよ。
うん、
敗者からの。で、その敗者の最後の意地としての犯罪を行っていく中で、このやってることの正しくなさっていうものが、
うん、
その正しくなくてもこれをやるしかなかった男の姿っていうのが、どうしても感動してしまう部分としてあるんです。
うん、
で、その男の背負ってきた人生を見ていく中で、彼らに肩入れするっていう感情と同時に、乗客側、あるいはその新幹線運行している側とか警察側のストーリーもザッピングしながら描かれていくんですけど、そっち側になった時に、いかに彼らが許されないことをしているかっていうことも描かれていって、
ほうほうほう、
その彼らに肩入れする気持ちと彼らを許せないって気持ちで引き裂かれそうになるんですよね、見てて。
へー。いや
ー。で、そこに別に、誰が正義とかっていうのも、まあ、基本的にはその新幹線運行してる側と警察の側が正義なんですけど、でもやるしかなかったのですよねっていう話になってて、
うんうん
うん、アメリカンニューシネマなんですよ。
本当に。ああ、なるほど、なるほど。
わあ、めちゃくちゃいいっすね。
うん。
はい。
話聞いてるだけで面白いなって。
はい。それを高倉健がやってるっていう分厚さ。
確かに。
もう、確かに。高倉健がやっているというだけで説明はなくとも人生の深みがシワに出ているみたいな感じですよね、はい、本当に。
しかも70年代ならではですからね、それもね。
はい。すごいんですよ。あとはその、ま、全部のそれぞれの流れというか、新幹線の運行側の話も、警察の側の話も、その乗客側の話もすごいドラマチックで、僕はその、宝倉健ぐらい刺さったのが、その新幹線の運行の進行管理をしている宇津井健のが演じている管理長みたいな人なんですけど、その人の物語もね、すごいんですよ。その乗客を助けたい側と犯人を捕まえたい側と、最終的な被害を最小限に抑えたいがために、ある程度の犠牲を受容しようとする側のそれぞれの思惑が絡み合う中で、その宇津井健演じている進行管理の人が何を選んでいくかっていう姿にね、すごいんです、本当に。
すごいなぁ。
はい。
いや、僕実はネットフリックス版のやつ、おうおう、
はい、
新幹線の大爆破見てるんですけど。
ああ、そうなんですね。
そう。いや、そんなん全然なかったんだよな、みたいなっていう。
あ、そうなんです
か。そんなんじゃなかったっていう。まあ、それが良かった部分もあるんですけど、良、うん、かった部分というか、そうじゃないものを選択したことで生まれたものもあるんですけど、良かったもあるんですけど、なんか、そこをミットすんのかいみたいな。
うん、
というか、うん、そこはめちゃくちゃ単純化するんだな、みたいなとか、結構ノイズになるみたいな映画ではあったので、
うん、
うん。本当に、犯人の下り、本当にひどかったんですけど、ネットフリックス版の今度の、うん、今回のやつ。
ほうほうほう、うん。そうなんですね。
なんか、オリジナル版の話を聞いてると、めちゃくちゃそっちの方が面白いじゃんって思っちゃいますね。うん、
やはり歴史に名を刻む映画っていうのには何かがあるなと改めて思いましたね。はい。いや、でも家で見ててもここまでではなかったんで、やっぱり劇場で見てよかったなと思いました。
確かに。
はい。いや、もう大傑作です。僕が知る限り宇宙一面白い映画です。本当に。
すごい。ちょっと見なきゃな、これな。
見たいな。
はい。まあ、ちょっと 劇場で見れる機会はもうほぼないんですけど、うん、今やってる流れの上映期間としてはほぼもう残ってはないんですけど、まあ、もし機会があれば、うんうん、ぜひぜひ見ていただきたいかなと思います、うん、っていう感じで、はい、ではテーマトーク入っていきたいと思います。